高山凛太郎が語るアロマテラピーヒストリー。
アロマテラピー黎明期よりジャンバルネ博士、ロバート・ティースランドの著作や声優辞典など30冊以上もの書籍の翻訳や執筆を手掛けた高山凛太郎氏、まさにアロマテラピー界の生き引きともいえる高山氏がアロマテラピーの歴史を語ります。8月のですね24日25日に高山凛太郎先生の、沖縄での講演会対話会が行われました。そこでですね、いろいろ、いろんな話が出たんですけれども、それも踏まえてようやくですね私たちもまたラジオも復活してお届け、できる状態になりましたので、今週からまたお届けしたいと思います。前回まではですねマルグリット・モーリーの話、トリートメントを基礎とした、アロマテラピーの誕生に関わる話、をお届けしました。今回はですね、アロマテラピーに使われている最も大事なもの、精油ですね、精油についての考え方、捉え方をお話しいただいています。
このフィラトフによる精原体の刺激ということね、このビオスチムリンとか、バイオスティムリン、スティムリンというふうに発音してもいいと思いますけれども、まあそれは構わないでしょう。このフィラトフという人のこの、非常に苦痛の条件のもとで、あれになるっていうことはね、大変私は面白いと思うんですよ。例えばマラソンの選手がいますよね、そしてもう最後のヘトヘトでぶっ倒れそうになるような時に大変な快感を覚えるんですね。
なるほど。
でそれがねなぜなんだろうか、そういう苦痛、42.195キロも走ったらこれはもう本当に私なんか想像しただけで気が遠くなりますけれどもねしかしこういうことが逆にですね、なんとかしてこの生命を維持しようと生態が、つまりこれは植物でも動物でもそうなんですけれども、特別ないろんなものを出すわけなんですね、それがビオスチムリンということで、フィラトフ博士が、考えた理論なんですよ。でございますからね、この精油というものの中には、無論それはそこにテルペンとかフェノール、テルペンといったっていろんなものがありますから、テルペン類、それからフェノール類、ケトン類、いろんなものが入っています。アルデヒド類、さまざまなものが入っておりますけれども、その A 成分、 B 成分、 C 成分、なんとかなんとかっていって X 成分まで加えて、そしてそれぞれが効果を発揮するというふうに考えるのは間違いなんですね。実を言いますと、そういうふうに無数にある成分が全部集まって、昔はね、本当に昔は精油というものは単体だと思われていたんです。それがね、実を言いますと科学の化学の発展で、これはいろんなものがいろいろ複雑な形で結びついて、テルペンだとかフェノールだとか、あるいはケトンだとか、そういうふうなもののいろんな種類からできているということがだんだん分かってきたわけです。でラベンダーに至っては主要成分は2つなんですけれども、しかしその2種類、つまりリナロールとリナリオアセテートという成分なんですが、これだけで大半を占めてしまうんですね、ラベンダーの。ところがそれだけで効果を表すかというと、そんなこと全然ないんですよ。残りの2割かそこらの成分の中にも800を超すようなものすごく多くの成分が含まれている、そういうものが総合的に人体に働いて 効果を発揮しているということがだんだん分かってきたわけです。それは非常に大切なことでございまして、なんという成分が入っているんですかっていうようなことをやたらに聞く人がいますけれども、そんなことはね、これから100年、500年とこう経っていったらものすごく増えるかもしれませんね。名前も付けられないような成分がたくさん出てくるだろうと思うわけですけれども、そんな成分を調べたってしょうがないです。キリはないです。
なるほど。
で、問題はそれをこのジャンバルナー博士はトータルな精油というような言い方をしてます。
で、
このトータルな精油というものを信頼しよう、こういうふうに言ってるんですね。
ブログでも書かれてますね、高山先生のブログの中でも。
ですからね、このトータルな精油というふうな言い方を しているのは、ある意味ではちょっと危険な言い方かもしれません。しかし、精油といったってガブガブたくさん飲んだりすれば、これはもちろん危険だと思うんですけどもね、適切な使い方をすれば決してそんな危険なことはない。でもし変なことがあるとすれば、それはその精油に何かインチキな成分が入っていて、それが増量剤として使われているからだと、
なるほど、
いうふうに言って差し支えないと思います。
なるほど。
それは天然の薬物というものは人間の体の中に入っていって、そして自分でその生体のバランスというか、要するに体の中で悪いところを自分で見つけて、そのバランスを正し、具合の悪いところを治すという、そういう不思議な作用があるんですよ。無論全ての植物にそういう作用があるとは限りません。毒草なんてそういう物騒なものもありますからね。けれどもこの日本では本当に毒草と言われるものは本当に 3% か 4% ぐらいしかないんです。つまりここに100種類の植物を用意したとすれば、そのうちの、3本か4本の植物はまあ危ないかもしれないけど、他のものは食べることもできる。まあうまいかまずいかこれ別問題としてね、食べることもできる、でどんな風なことにしても、別に人間の体に害を与えるということはない、中には非常に有効な病気を治すというような働きをする薬用植物というものもあるわけでございます。
はい、精油の中にはですね、様々な成分が入っているんですけれども、その成分は単体的に構成されているわけではないと。で、植物の中にはですね、発見されてない、例えばラベンジャーに至ってはですね、もう発見されてないものがまだまだあるんではなかろうか。で、名前さえ決まっていないものがある。で、それ自体は一つの成分、二つの成分、もしくは三つの成分というもので作られているものではなくて、それ自体がですね、複雑にこう構成し合って出来上がっているものである、いうお話でした。これ自体が、人間の体にですね、全体が総合的なものとして、人間の体を健康にする手助けをしてくれるものではないかと。精油としてそのように捉えるものではないかと。高山先生からの話でした。9月1日にですね、高山麟太郎さんが語るアロマテラピーの本質 in 明石、が行われます。こちらの方はですね、アロマテラピーの本質明石という形で検索いただけると、情報が見れるようになっているようです。そちらの方もぜひご覧ください。それではまた来週。